電流強アクセシビリティ特別セミナー、電子出版のアクセシビリティについて、2011年8月3日13時から17時日本教育会館701-702中会議室、アクセシビリティの市場特別委員会、丸山信人委員長、インプレスホールディングス。平成22年度総務省からの委託事業、新 ICT 利活用サービス創出支援事業の詳細と、視覚障害者の方をはじめ、読書障害者の方々にも電子出版を本として読んでいただけるために、どういった技術が必要かということを検討してきましたので、ご報告させていただきます。皆様の中で、実ビジネスにこの技術を使っていただいて、できるだけ多く、新たに読んでいただける環境づくりをしていきましょうというのが、今日の趣旨です。現在の電子出版市場規模は、2010年度の電子書籍ビジネス報告書、インプレス R&D によると、前年比 13.2% 増の650億円。2015年予測で電子書籍は2000億円市場となると予測されています。さらに電子雑誌があと4年の中で200億円ぐらいの市場として立ち上がってくるでしょう。そのため、電子出版という大きな概念においては2200億円市場になると思います。実はアクセシビリティ市場はこの中に含まれておりませんので、まだまだ電子出版市場は広がると予測されます。誰にでも優しい電子出版を目指して、アクセシビリティを考慮した電子出版サービスを実現するにはどういった技術が必要なのか。誰にでも優しいとは、紙の出版物が読みづらくなった高齢者が約3000万人。言語取得特定に満たない子ども5から14歳は約1100万人。病院にいるなどの外出できない患者は約120万人。視覚障害者、約31万人。矯正が必要な人は、約6552万人。また、健常者でもなかなか文字が読みづらい人に向けて、音声技術やそれらに必要な DRM、UI、ユーザーインターフェースというものが有効に働くと思っています。紙の出版物では読みづらい、あるいは読んだことがない方々に向けて、デジタルならではの特性を生かして提供したいと思っています。それには健全な形で、ビジネスとして立ち上げないといけません。マーケットとして見込める数字としては、2020年でこうした方々が1500万人ぐらいいて、3000億円ぐらいの市場が見込めると考えています。このようなアクセシビリティのマーケットを形成するための技術として、様々な使用案とガイドライン案を作成しました。その一つが TTS、テキストトゥースピーチと呼ばれている読み上げのための制作ルール案。次に異なるデバイス上でも読める UI のための機能基準案。文字拡大の機能は各種デバイスで読みやすい文字サイズについて実験を試みました。そしてこうしたものに対応するためのデータ形式としてユニバーサルコンテンツコンテナフォーマット UCCF 案を提言させていただきました。また過去の出版資産の中で画像データでしか残っていないものも読めるようにするテキスト抽出方法のガイドラインも策定しています。ぜひこれらの技術を生かして、誰もが読める電子出版市場を一緒に作り上げていければと願っています。TTS 対応の電子出版。日立コンサルティング、岡山信也。我々が目標にしているのは、アクセシビリティ×ユニバーサルデザインです。万人に利用しやすくする行為が、高齢者や障害者にとって利用しやすいとは限りません。逆に万人にとって良くても、障害者に使いやすいとは限りません。これら2つを掛け合わすことが重要と考えています。障害者や高齢者に少しでも利用しやすく、そして健常者も含めた万人が使いやすい出版を目指すにはどうすればよいかを考えてみたいと思います。なぜ今 TTS なのか。目で見て、頭の中で音声化、内読して理解をするというのが普通の読書パターンです。しかし、目で見ることができない場合は内読できないので理解できません。目で見ることができないと、声に出せないので耳で聞けない。聞けないから理解できないという状況になります。頭の中に入力する部分がないのなら、入力する部分を補助してあげれば良いという発想が生まれます。文章音声読み上げなどによって補ってあげれば理解できる。これが TTS を利用する目的です。アクセシビリティの必要性。文字が読めない読書障害者は、視覚障害者と独自障害者です。視覚障害者は約31万人と思われがちですが、日本眼科学会の調べでは164万人いると言われています。 164万人の内訳は、緑内障が 24%、糖尿病網膜症が 21%、変性筋腫 12%、加齢黄斑変性症 11%、白内障が 7% と、上位の5疾患で4分の3を占めています。2030年頃には202万人になると言われており、読みたくても読めない人が増えているという実態がうかがえます。一方、独自障害者はどれだけいるかというと、義務教育課程の学習障害者、注意欠陥多動性障害、ADHD、高機能自閉症、アスペルガー症候群の人たちは、約68万人いると言われています。大人まで含めると、英米では人口の 10% ぐらいで、日本は 5% です。すなわち、日本には640万人ほどいることになります。視覚障害者と独自障害者とを合わせると、日本の人口の約 6.3%、約800万人になります。TTS 対応、電子出版制作ガイドライン。実際に目の見えない人たちが本を読むときに何をやっているかというと、朗読ボランティアやデイジーボランティアによって制作された録音図書やデイジー図書を利用します。しかし、ボランティアが用意していない本を読むときはどうでしょうか。このような場合は、自分で本を裁断して、1ページごとスキャンして、OCR をかけて読んでいるという状況です。もちろんきちんと認識できないものもありますから、完全な文章でなくとも読めればいいという状況のようです。今後、アクセシビリティを考慮して制作される書籍の流れとしては、著者から来る段階で文章内に読み仮名、ルビを入れてもらいます。すなわち、文章内にルビや、ここはこう読みなさいという指示、ルールを入れます。ルビや読み指示のことを、キフと呼ぶことにします。また、アクセシビリティを考慮した書籍の制作費は、現在の3割増しぐらいのコストがかかると言われています。増えた分のコストは、市場が活性化すれば、すぐに回収できるでしょう。読み指示さえあれば、TTS エンジンは、必ずその通りに読んでくれます。テキスト表記仕様に関する課題としては、読み仮名、ルビの表記の仕方、読み仮名のアクセントの表現方法、ソールビやパラルビの考え方、四足音を小書きにしない習慣などがあります。また、外字や異体字は TTS エンジンが読めないため、通常の第一水準と第二水準を用いて文章を書いてもらう必要があります。これらの方針や課題を TTS 対応を電子出版制作ガイドラインにまとめました。その他、今後のテーマとしては、別読みしたことの読者への明示をどうするのかという課題があります。例えば、宇宙を空と読む場合、宇宙という文字であることは、読者にはわかりません。これをどうやって知らせるかは検討中です。同じ語形の読み方、図や表などテキスト形式になじまない部分の取り扱い、数式や化学式の読み方など、まだまだ解決しなくてはならない課題が多くあります。特に、こうした課題が混在する教科書を、どのように TTS エンジンを使って読むのかという大きな課題があります。もう一つ皆さんが気にする部分で、法律的課題があります。TTS による音声化の権利と、音声化した時の同一性保持の考え方です。データ生成に関して言えば、視覚障害者のためにデータ生成する行為は、著作権法37条3項で守られています。法43条4号は、本案や翻訳する時の法律ですが、障害者のために行う行為は、問題ありません。しかし、TTS による音声化の恩恵が、障害者だけではなく、健常者も含めて行われる場合があると、著作者の本案権及び同一性保持権に関するものが問題になるため、できるだけ契約上で明記した方がいいと思います。TTS データ、テキストの読み上げに関しては、私的領域において行われる限りは、何ら権利侵害を弱気しません。ただし、公衆の利用に供される場合は、営利を目的としない公益的な利用であることが明らかである場合を除き、個別具体的にその可否を検討する必要があります。実証実験での被験者の声、Ruby は解説を織り交ぜてほしい。通常は点字での読書が主ですが、本の冊数が多いときは TTS で簡素化できるのはありがたい。物語の種類によって読み手の声を選択できるとありがたい。など、いろんな要望が出ました。すべてを満足することは難しいため、最大公約数的にできることからガイドラインに入れるように心がけました。オープン型電子出版について。京セラ丸善システムインテグレーション、名はテルアキ。DRM の著作権保護機能と、ビューワーや使い勝手にあたる UI の技術開発、実証実験を担当しました。音声読み上げ以外の利用者に関わる部分となります。 様々なサービスの乱立と独自 DRM などで、利用者が好みの読み上げソフトを利用できない、デバイスを変更した際にコンテンツを移行できない、アプリ、デバイスごとに UI の操作方法が違う、文字拡大の機能やサイズにばらつきがあるといった、利用者の使い勝手を下げている課題が、すでに出始めています。これは、端末やビューワー、配信サービス、DRM 保護機能など、単独の一社が提供する、垂直統合型サービスが多いために発生しています。私たちが目指したものは、現状の垂直統合型による電子出版流通ではなく、水平分業型による電子出版流通です。垂直統合型では、iPad で買った本は iPad だけ、ガラパゴスは、ガラパゴスで提供されている本だけしか読めない状況になっています。利用者から見ると、端末を2台持たなければならない、端末によって使えないサービスが出てきます。一方、水平分業型では利用者が好みの一つの端末で多くのサービスを利用できるようになり、結果、より多くの本を読めるようになります。その水平分業型ビジネスモデル実現のための機能実装と検証、利便性の高いアクセシブルな UI 機能の実装と検証、文字や画面拡大に関するアクセシブルな機能の実装と検証を行いました。使用案の構造ですが、一つ目のユニバーサルコンテンツコンテナフォーマット UCCF 使用案は、二つ目のオープン型電子出版 DRM 使用案と、三つ目のオープン型電子出版 UI 使用案と連携して利用するためのパッケージ化に関する使用です。四つ目として、文字拡大機能の使用案を別途作成しました。実証実験は、今後普及が見込まれるものを優先し、端末は Android、ファイルフォーマットは EPUB で行いました。電子出版に関するファイルは、PDF、EPUB、XMDF など、様々ありますが、ファイルだけがある場合には、中身がわからず、ビューアーでファイルを開いてみないといけないという問題があります。UCCF という新しいコンテナ型のフォーマットを定義し、その中にメタデータを持たせて、外から中身がわかる仕様を解決案として提案しました。UI の仕様については、市場に流通しているアプリケーションを調べ、比較した中で最大公約数の機能として、それぞれの特徴を吸収し、アクセシブルな UI の提言を行っています。DRM 使用案は、一般的な DRM と似たような機能を実装しています。コピープロテクトやデバイス管理という部分は、現存の電子書籍や音楽などの DRM とほぼ同じです。電子出版向けの機能としては、テキストコピーを許すかどうかや、紙に出力して読みたい場合、プリントオンデマンドビジネス向けの印刷制限の機能も持たせています。文字拡大機能の使用案についてですが、実装案と実寸でどのぐらいのサイズにするかを導き出すために、実証実験を行いました。高齢者の視力調査から、視力 0.4 の人が読みやすい文字サイズを提供することで、70歳前後の高齢者 80% 以上に読みやすくなると考えていましたが、実際に実験を行ったところ、もっと大きくしなければならないという結果を得ました。よって、文字サイズとしては、ひらがな 2.9mm、漢字 3mm、英字 2.3mm、ルビ 1.1mm 以上を推奨しています。最後に、アクセシビリティのマーケットを作る上で、今後必要となるのが、アクセシビリティを考慮してご購入いただくような、ストア機能です。こちらも今後検討していく必要があると思います。今回作った使用案をもとに、様々な業界関係者の皆様と打ち合わせをした上で、より良いものを作り上げていきたいと思います。画像データからのテキスト抽出技術について、富士通研究所、堀田義信。読書障害者にとって、音声や点字を用いて読むことのできる電子出版物には、雑誌やコミックが少ないという課題があります。一方で、過去のデータは編集の過程で入れたテキストデータが消失しているケースがあり、読み上げや検索に支障が出ます。これらを踏まえて、ニーズの高い雑誌データを主なターゲットとして、現行の技術でどれだけテキストが取り出せるのか実験を行いました。過去の出版データで画像しか残ってない場合もあります。PDF が残っている場合もあります。画像データが一番難しいので、画像を対象とした場合と PDF を対象にした場合の2通りでテキストの抽出精度を比較しました。画像からのテキスト抽出の方法と課題。方法は PDF を 200dpi の画像に変換して OCR 技術を適用しました。評価の尺度としては、正しく抽出できた文字の割合である再現率と、抽出された文字のうちで正しい文字の割合である適合率です。適合率は、 背景画像から文字らしい部分を抽出してしまい、100文字のところ200文字抽出してしまった場合、50% となります。実験の結果、再現率が 85%、適合率が 93% となりました。画像からのテキスト抽出の課題として、文字認識の失敗があります。デザインされた文字などは、文字として取り出すのに失敗します。もう一つが、レイアウト解析の失敗で、先頭の1文字を大きくする場合がありますが、先頭の文字の影響を受けて、複数の列を1列として取り出してしまいます。文章中の一部が斜めに書かれている場合は、文字列を取り出しにくくなります。複雑な背景の上に、レイアウトされた文字は、抽出に失敗します。文字のない領域からの誤検出というのは、文字は書かれていないものの、背景中の文字らしく見える部分を文字として認識してしまい、適合率が下がります。PDF からのテキスト抽出の方法と課題。PDF からの抽出方法には、PDF 解析を行います。PDF 解析というのは、文字コードが残っている部分は、そのまま文字コードを抜き出し、社外秘などアウトラインフォントで、文字の輪郭データだけ残っている部分は画像化して、文字認識を行います。また画像データが入っている部分も、文字認識をかけてテキストを取り出します。こちらは、再現率が 97% で、適合率も 97% と高い精度が出ています。PDF からのテキスト抽出の課題として、文字そのものが取り出せますが、読み順と描画順が異なるという課題があります。文字コードと図形で表現された文字が混在すると、文字並び順が変わります。また、Ruby が振られている場合、漢字、Ruby、漢字、Ruby の並びとなるため、単語としての検索ができなくなります。太字の場合には、同じ文字を少しずらして2回書くことで太字にしているため、テキストが二重に出るという問題があります。地図上に書かれた文字については、どの文字を取り出すのか、どういう順番にするのか、といった課題があります。また、見た目には全く見えないが、画像の下にテキストが隠されているという非表示テキストの課題もあります。ガイドライン案として、画像のみからなる PDF に対しては、図や写真に含まれる文字を、どの程度読んで検索対象にするかを、事前に決める必要があります。OCR の適用に対して、再現率と適合率のどちらを重視するかという問題があります。再現率を重視するのは、たくさん抽出して検索しやすくするという効果があります。読み上げを考えると、文字として誤検出したゴミ文字が少なくなるように適合率を重視しないと、聞いていて文章がわからなくなります。一般的な PDF に対する課題としては、目視できない文字を読み上げや検索対象にするかどうかや、修正履歴やコメントなどが PDF に添付されている場合に、それらを読み上げるかどうか決める必要があります。Ruby がある場合に、現在は文字単位についていますが、文字単位の読み上げでいいのか、単語単位の読み上げでいいのかも決める必要があります。テキスト抽出に適したデータ。現在の雑誌編集にあまり影響を与えない特性としては、できる限りテキストデータを残してもらう、雑誌上で見えていないデータはできるだけ削除してもらう、タイトルや見出しといったタグをできるだけ付与する、などの必要があります。PDF の場合は、テキストが残っていても読み順がわからないというのが一番の課題なので、読み順の付与が必要になります。過去のデータを読むためには、下記の機能を持つツールが必要だと考えます。見た目のレイアウトに基づき、1行の文字並びを正しく判定する。見た目のレイアウトに基づき、段落の並び順を正しく判定する。図で表記された文字、文字コードが混在する場合に、見た目の読み順通りにそれらを正しく判定する。見た目のレイアウトに基づき、二重テキストを回避する。属性を表すタグを付与する。実証実験により、画像、PDF データのそれぞれについて、テキスト抽出による課題を抽出し、ガイドライン案として要件定義と必要な機能の検討を実施いたしました。